男と女とがお互いに思い合っただけで、その相手によく似た子供を産んだり産ませたりすることができる。まあ、なんという素敵な子供らしい空想でございましょう。けれども、その時の私にはそのようなことが本当にありえなければならぬとしか思えないのでございました。そしてそれから後の私は、そんな事実が本当にあることかどうかを確かめようと思いまして、毎日のように上野の図書館に行きました。難しい産科の書物や心理学の書物を何十冊ほど目くら探りに読みましたことでしょう。図書館の人は多かった。私が産婆の試験を受けているとでも思われたのでしょう。そんな書物の名前をいろいろと教えてくださいましたので、私は心から感謝しておりましたが、今から考えますとおかしいような気もいたします。けれども、そのような不思議なことを書いた書物はなかなか見当たりませんでした。そればかりでなく、生まれて初めていろいろなことを知りますたんびにびっくりすることばかりで、人中でそんな書物を読んでいるのが気恥ずかしさに、図書館行きをやめようかと思ったくらいでございましたが、そのうちに遺伝のことを書いた書物を何気なく読んでおりますと、私はまたびっくりすることを発見いたしました。それは、女の子は男親に似やすく、男の子は女親に似やすいということを例を挙げて証明した学理でございました。それを読みましたときに、私は体中が水をかけられたように汗ばんでしまいました。そしてようやく喜び勇んでおりました私の心は、また石のように重たくなってしまいました。お兄様と私とはやっぱり不義の子だ。そうして、それを知っているのはこの世に私一人だ。そう思いますにつれて、私の目の前がつーっと暗くなっていくのでございました。それから後の私の心はもう図書館に行く力もないくらい弱りきってしまいました。ご飯さえ喉を通りかねるようになりました。岡沢先生ご夫婦にご心配をかけないために無理からお膳についているようなことでした。この頃敏子さんの風つきのすっきりしてきたこと、それでこそ東京に来た甲斐があるわと言ってお二人から褒められたり冷やかされたりしました時のつろうございましたこと。けれども、それでもまだ私の心の底には諦めきれない何かしらが残っておったのでございましょう。時々思い出したように、上野の図書館に参りましては、医学に関係しました不思議な出来事や珍しい事実を書いた書物をあてどもなく読み暮らしておりますうちに、またも 思いもかけませぬ書物から大切なお話を見つけ出しまして、びっくりいたしたのでございます。その書物を書かれましたのは、その頃もう亡くなっておられた医学博士の石上東文という方で、確か明治20年頃に西洋の書物から翻訳なすったものと覚えております。